さんこんにちは。
新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。
今日からはテキストの方に入ってまいりますので、テキストを見ながらお話をしましょう。このテキスト、聖書長論、皆さんお読みいただけますでしょうかね。まあ、ちょっと難しかったかもしれませんけれども、非常にこの大切な内容を多く含んでおります。全部の内容が分からなくてもですね、あっちこっちに、あ、面白いなとか、なるほどと思えるようなところがありますので、ぜひこれを読んで、じっくりとですね、読んでみてください。まあ、なかなか現代人は本を読む時間が少ないようでありますので、まあ、せめてですね、こういう名著をお読みいただきたいと思うわけであります。さて、今日はですね、聖書の権威の霊感についてということを学びたいと思います。霊感という言葉、霊感山感第六感なんか言いましてですね、なんかこうあまりいい意味には、普通は、まあ、いい意味と言いますか、普通はもっとこうなんか単純な、なんかこうひらめきというような感じの、ね、意味で使いますけども、聖書においてこの霊感という言葉は、これ非常に重要な、特に聖書長論では重要な言葉であります。で、前回前々回と学んだことを簡単にまとめるとすると、星印ついておりまして、聖書が何とかかんとかを持っているのは、何とかかんとかを何とかなんとかなく記録した書物だからであるということなんですが、一番前々回は権威ということについて学びましたね。権威の証拠、前回は啓示ということについて学びました。まあ、聞き慣れないというか、あまり使わないような言葉話しましたけども、これからどんどん出てきますからね、しっかりこの言葉の意味をこうちょっとずつでもこう理解していってください。分かる人はすぐ分かりますけど、分からない人はなかなか分からない言葉ですから、努力して、テキストを読めればよく分かりますからね。テキストしっかり読んで勉強してみてください。さて、さっきのアンダーラインのところを入れていきますと、こういうことになります。聖書が権威を持っているのは、なぜ聖書が権威があるのか、それは啓示を記録した書物なんですね。この辺まだいいと思いますね。なぜ神様、なぜ聖書が権威を持っているかというと、これは啓示、つまり神様の側から明らかにされたいろいろな事柄を記録した書物だからなんですね。ただの、歴史書や詩や、なんとなくわけのわからない予言や、法律なんかの書物じゃないわけです。これは神様がですね、ご自身のことを明らかにされた、それらのことを記録した本だから権威があるんですね。そして実はその啓示を誤りなく記録した書物なんです。この誤りなくというところが今日の勉強です。聖書は誤りのない本なんですね。そんなバカな、誤りのない本なんてあるわけないじゃないかという思われるかもしれませんがね、そうじゃないんですね。聖書は誤りのない本なんです。で、神様はご自身のことを誤りなく記録させるために、この霊感という方法をお取りになったわけですが、さて、霊感という言葉をじゃあ簡単に定義するとですね、こういうことになります。テキストの19ページの終わりの行から書いてありますが、霊感とは聖書がそれぞれの聖書記者たちによって書かれたとき、誤りなく記されるようにと働いた聖霊の働きであると。これが定義でありますが、もう少し短く言えば、霊感とは聖書が、書かれたとき、誤りなく記されるようにと働いた聖霊の働きであると。まあ、聖書記者たちにっていうところ飛ばしましたけどね、聖書が書かれたとき、聖書著者たちに働いた、聖霊の働きなんですね。まあ、ですからこの定義というところ、この字の横に点々点がついてるやつをそのまま書いておいてください。霊感とは、聖書著者たちによって書かれたとき、誤りなく記されるようにと働いた聖霊の働きであるということであります。この内容が内容ですからね、神様のことについて語ってるわけですから、いい加減なことを書いたり、自分の考えを書いたりですね、嘘800を並べ立てるようなことがあっては困るわけです。そのために神様はですね、聖霊によってですね、霊感という働きを通して、著者たちが誤りなく記すように、過不足なく書くように導かれたわけです。で、もっとこれを簡単に説明するとこういうことですね。聖書は啓示の書であることは前回説明したが、これを書き残したのは人間である。書き残した神さんじゃないんですね。 神様がこの大空から手がニューッと伸びてきて、ボールペンか鉛筆かなんか持ってこうちょこちょこっと書いたということではなくて、書いたのは実際書いたのは人間なんです。で、神はご自分の啓示を正確に記録させるため、いい加減じゃなくて正確にきちっと記録させるために、ここでですね、霊感を与えて導き、正確に記録させるために霊感を与えて導き、無病性を保護されたのであると。まあ、無病というのはちょっと難しい言葉ですが、まあ、誤りがないとか欠点がないとか、批判されるところがないとか、そういう意味ですが、無病性を保護されたのであるということですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと義と教制と訓練、義と教制のとの訓練のためにですか、ちょっとなんか忘れましたけども、第2テモテの 3-16 の言葉ですね、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですという、あの言葉に、ここにまあ神の霊感によるという言葉が出てくるわけですけども、あの霊感という言葉をですね、説明すれば今言ったのことになるわけであります。つまり聖書はすべて神の霊感によるものでっていう、パッとこう読みますとね、あ、そうか、なんか聖書は全部この神様のひらめきが字になったのかなと思っちゃいけませんよ。そうじゃないんですね。聖書はすべて神の霊感が聖書著者たちに働いて啓示を誤りなく書かせたものでと、こういうふうに考えられればいいわけですね。ですから、まあ例えばですね、こういうことです。小学校1年生の子供が習いたてのあいうえおで、本を書いて、日記を書いてるとしましょうね。で、今日はお父さんと、遊園地に行って、ジェットコースターに乗って乗りましたとかですね、ところが彼女は今日行ったところが遊園地なのか幼稚園なのか、なんかよくわからない。だけれども、そこでそばでですね、彼女に聞こえないようにですね、というか悟られないように遊園地と誰か教えてあげるとかですね。で、遊園地の、で何乗ったかわからないけども、あ、そうか、あれはジェットコースターかっていうことをですね、こう誰かがこう分からないように教えてあげれば、彼女はそれ書けるわけですけどね。ちょっとあんまいい例じゃないですけども、つまりそういうこの人間は不完全なものですね。だけれども神様は完全な方ですから、その完全な神様を完全な形で書かせるために、精霊がですね、その、書いた人たちの心に、まあ、霊に働いて誤りなく書かせた。これが、まあ、霊感という、まあ、言葉を、まあ、当ててですね、分かりやすくしているわけです。じゃあその霊感というのはね、一体そのどういう性格のものかということですが、さっきも言いました、なんかひらめきみたいなね、そんな感じと思われるかもしれません。ある人はですね、こう神社の巫女さんみたいな、こう神がかってですね、神がかって、突然手がへーっと動いて、神様のことがタタタと書いたとかですね、そういう類のものではない。聖霊は聖書著者たちを機械にしたのではなかったんですね。機械として用いたのではないんです。彼らの能力、個性をそのまま、彼らの能力、頭の悪い人は悪い人のまま、いい人はいい人のように、またギリシャ人はギリシャ人のように、イスラエル人はイスラエル人のように、まあ、医者は医者のように、漁師は漁師なりに、王様は王様なりに、預言者は預言者なりにですね、そういう個性や能力をそのままに正常な意識下で、ここはまあ、ちょっと疑問があることかもしれませんけどね、やはりこれは恍惚状態とかそういうことじゃなかったということですね。正常な意識下での記述を導かれたのであります。まあ、それが霊感ということですね。定義、意味、性格ということ、テキストの、まあ、19ページ20ページあたり22ページあたりまでのところを、これぜひ読んでですね、復習しておいてください。さて、では聖書自体はですね、その霊感ということについてどう語っているのでしょうか。まず旧約聖書の場合ですけども、旧約聖書の中に、旧約聖書が、霊感されているという言葉は、まあ、ないんですね。これ当然のことなんです。これは後からじゃないと言えないことなんですけども、まあ、中でも言えないことなんですけどね。このテキストの23ページから書いてあるのはですね、これは実は旧約聖書が霊感の証拠じゃなくて神の言葉であることの証拠なんです。つまり3800回以上も主が望んで言われたとか、私の言葉を聞きなさい、主は仰せられとか、そういう言葉ですね。3800回以上もそういう言葉出てきておりますけれども、これは全て神様の霊感によったという証拠じゃなくて、神様の言葉が書かれているということの証拠なんですね。 しかし新約聖書を見ますと、はっきりと旧約聖書が霊感された書物であるということがわかります。第1番目は第2テモテ 3-16、 第2番目はヘブル書の1章の5節から13節、第3番目は第2ペテロの1章の20節から21節のところです。これテキストに書いてあることですからあまり詳しく説明しませんが、第2テモテの聖句、さっき読みました、聖書はすべて神の霊感によるものでというあれですね。ここで聖書はすべてと書いてありますからね、これあそうか、旧約聖書も新約聖書も全部かと、こう思っちゃいけません。どうしてかと言いますと、あのテモテの時代に聖書といった場合にはこれは旧約聖書を指すんですね。まだ新約聖書は完成されてないんです。だからパウロはここで、聖書すべてといった場合にこれは旧約聖書はすべて神様の霊感によっているんだということを言っているわけですね。またヘブル書の1章の5節から13節には興味深い引用があります。これは申命記、サムエル記、詩編、この3つから、何箇所ですか、7箇所ですかね、引用があります。しかし、これらの言葉をですね、いずれも神はこう言われたという形で、表現しているんですね。まあ、聖書をお持ちの方は開いてみれば分かりますけどね、1章の5節、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょうかとか、さらに6節にはこう言われましたとか、というふうに神はこう言われた、神はこう言われたということで申命記、サムエル記、詩編を7から7箇所引用しているんですね。しかしこれらはですね、決して神様の言葉を直接書いたものじゃないんです。言葉啓示のものじゃなくて、著者たちがこれはダビデとサムエルとモーセでありますけれども、彼らの口を持って語った詩とかね、歌とかそういうものなんですね。だけれどもヘブルの著者はこれを神の言葉と認めておりますね。これはヘブル書の聖書の三大区分、律法、預言者、詩編からの引用であるから旧約全体を神の言葉と認めていることになると書いておきましたけども、これをこれから全部という言い方はちょっとまあ難しいかもしれませんけどね、いずれにしても聖書の旧約聖書のそれぞれの区分の中から引用されている言葉がこれは神の言葉として、記されているということは、それらの言葉が神の霊感によって書かれた権威ある言葉であるということの証拠になるわけです。また最後、第2ペテロの1章の20節から21節には預言は聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったと述べられております。これは預言ですからね、預言書だけを取り上げてもいいんですが、実は、旧約聖書をですね、ヘブル人はですね、律法のことをこれ全預言者、そしてその後のことをこう預言者って言うんですか、失礼、預言者の中を2つに分けてですかね、つまりその聖書のことをですね、聖書全体、もう旧約のことを預言とこう言ってもいいぐらいのものなんです。つまり広い意味にとれば旧約全体のこれは霊感を支持しているということにも取れるわけでありますね。つまり創世記にも預言もあるしですね、申命記に預言もあるし、歴史の中に預言もあるんですね。もちろん預言書にもあるし、詩編の中に預言もあります。ですから預言というのを全部ピックアップしていったら、これ旧約聖書全部からあることなんですね。ですからもう旧約聖書は全部これは精霊に動かされた人たちが書いたものだということですから、もうこの3つからですね、旧約聖書は神の霊感によるんだということを新約聖書は、説明しているということになります。また新約の場合はどうでしょうか。新約は旧約よりもはるかに優れたものです。コリントの第3の10章の10節にありますね。旧約が霊感されていて新約はそうでないはずはないんですね。これはごく当たり前のことでありますけどね、旧約聖書は霊感されてるけども新約聖書は霊感されてない、好きなように弟子たちが書いたんだなんていうことになったら、とてもとても聖書の権威なんていうものはないわけですけどもね、そういうことはありません。またテモテの第一の5章の18節には旧新約からの引用があります。これはルカによる福音書と、これはテキストでいきますと、これだいぶ後の方ですけどね、33ページですね、これはルカによる福音書と申命記ですか、この2つがからの引用が並列してあるわけですけども、そこには両方ともこれを、聖書として認めているという、ことが分かります。つまり、ルカによる福音書をこれは福音書というふうに取るならば、福音書もですね、霊感されているものだと いうことを示しているということになりますね。旧約、同等の権威と言いますかね、新約聖書も旧約と同等の権威を持つんだということを示しております。またペテロはですね、パウロの手紙をに神の権威を認めております。これは、ペテロの手紙3章、第2ペテロ3章の16節のところにありますけども、これも後から見ていただければ分かります。34ページのところですけども、パウロ書簡に神の権威を認めております。で、まあ、この辺のところは もっと詳しくテキストを読めばいいんですけど、あまりそういう時間がないので、まあ、いずれにいたしましてもこの聖書、旧新約両方がですね、霊感されていると、ただの本じゃないんだと、聖霊によって導かれた人たちが書いたものなんだということをぜひこの覚えていただきたいと思いますね。で、まあ、この霊感ということだけ取りましても、実は、いろんな考えがあるんです。これは教理のところで勉強しましたけども、テキストの38ページぐらいからですけどね、正しい霊感説は、筑後、筑後従前霊感説と言います。筑後の筑という字は、駆逐艦の筑ですかね、これは。侵入のやつですね。そして、従前、十分の十に全部の全ですが、十分の1、2、3、4、5、6、7の十の、それに全部の全ですね。筑後従前、まあ、言語従前と言ってもいいわけですけども、つまりこれは、霊感は聖書全体に、そして一字一句にまで及んでいると。まあ、言葉を覚えなくていいんですね。こっちの内容の方が大切ですね。つまり聖書の霊感は聖書全体に及んでいる。そして一字一句にまで及んでいるということです。まあ、この説明が39ページにありますけども、パウロがガリラテヤ人への手紙3章16節に、さて約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して子供たちとにと言わず、一人を指してあなたの子供とにと言われている。これはキリストのことであるというふうに書いてありましてね。つまりアブラハムの言葉が複数か単数かというところで、パウロはそのことを取り上げて、これはイエス・キリストの預言だと言っているわけですけれども、ヘブル語ではですね、単数から複数を作るときに、イムというのをつけるわけですけども、それはもうほんのちっちゃい文字2つのことなんですけどね、この場合1つになるかどうか分かりませんけども、つまり、霊感がその一字一句に及んでいないとするならば、単数だろうと複数だろうと どっちでもいいわけですから、ここで単数をアブラハムが使ったというところをですね、取り上げて、これはイエス・キリストだということは、なかなかこれは勇気のいることです。もしね、霊感がいい加減なものであるとするならば。ところが、パウロははっきりここでですね、これは単数じゃないか。普通、アブラハムの子孫といった場合にはですね、これはもう大勢星のようになると書かれているわけですからね。子孫たちというのが普通なわけですけども、アブラハムは単数を使っているじゃないかと。つまり、その単数、一人の子孫とはイエス・キリストなんだと言っているわけですから、ここではですね、霊感がその言葉、もう言葉の一つの最後の複数がつくかつかない、英語では S がつくかつかないかというところですね。そこまでもやはりもうビリビリと霊感が及んでいるからこそですね、パウロはこのように言っているわけですね。筑後従前霊感、霊感は聖書全体に、そして一語一句一字にまで、もう一個つけておきましょうね、一語一句一字にまで及んでおります。で、誤った霊感説としては、この後出てきますけどね、機械的霊感説となりますね。記者は、聖書記者がですね、聖霊の単なる筆の役割を果たしたんだと。まあ、これは天理教なんか あのお筆先っていうあれなんかの感じですけどね、まあ、これはもう真っ赤な嘘だということは今まで話しました。そして次には思想霊感説。霊感は思想に働いたと、けども、言葉には及んでいないんだという考え方ですけど、まあ、これもありえませんね。思想と言葉というのは非常に密接な関係を持ってますからね。もしそういうことだったらば、さっきの複数単数なんてむちゃくちゃなことになっちゃいますからね。これも間違いです。そしてまた次は部分的霊感説。これは割と陥りやすい間違いですね。ここは神様の言葉なんか書いてあるところは霊感されているけども、人間の失敗や悪魔の言葉なんてのは霊感されてないとかいうことですけども、そうじゃないということは啓示のところでお話ししましたね。聖書はもう全体として神様の啓示なんですね。ですから一語一句一字まで霊感はビンビンと及んで、全体に及んでいますから、部分的霊感ではありません。最後に、最後じゃないですね、断続的 神言化説という、これはまあカールバルドという有名な神学者が唱えたもので、聖書はそのままでは神の言葉ではない、あれは真っ赤な間違いだらけだけれども、信仰によってですね神の言葉と認識できるという、これはなかなかね難しい、よくわかりませんね、これはよっぽど頭のいい人じゃないとわからないですね、私もわかりません。まあそんなことあるわけないですね。じゃあ信仰が曖昧な人は曖昧な言葉で、どうも私は神様のことわからないというのは、もっと信仰しなさいということになるかもしれませんね。そういうことはないですね。で最後に解明説という、まあ、霊感という特別な精霊の働きはなかったという考え方もあります。これ我々が聖書を読むときに神様からいただく、これ解明といいますか啓明という特別な、示しですね。でそういうものと同じぐらいの程度のものしかなかったんだという人もありますよね。そうだとしたら、今でも聖書書けちゃいますからね。そんなことはないわけです。そして次に、最後に霊感の結果ということです。テキスト45ページからありますけども、大切なことは霊感により原点は無病となったということです。腹っぱの腹に、辞典の典という字ですが、つまり現在私たちが持っている聖書は一番最初に書かれたやつの後、写されてそして翻訳されてきたものですね。ですから残念なことにちょこっとはやっぱしね、わからない部分とか間違ってんじゃないかなとか抜けてんじゃないかなという部分があるんです。後から付け足したんじゃないかとかね。だから残念ながら今私たちが読んでいる聖書は霊感されているとは言い難いんです。しかし非常に近いですよ、非常に近いです。じゃあ我々の聖書も読んでる聖書はじゃあ嘘ば800かと言われるかもしれませんけどね、そうじゃないんですね。非常に近いんですけども正確に意味で霊感されているとは言えないんです。まあしかし原点においてはバッチリと一語一句一字にまで、霊感されていると、そして、聖書全体がですね霊感されたからこそ神様の啓示が誤りなく記されて聖書が書くも権威ある書物となったんだというところです。素晴らしい書物でありますね、この聖書、神様の啓示、本当にもっと深く入り込んで学びたいと思います。次回は聖書の聖律ということでテキストの52ページから62ページを学びますので、ぜひ読んできていただきたいと思います。ちょっと難しかったかな。それでは今日この辺でさよなら。